5分の遅刻。その気持ち悪い目、もうちょっと日常生活に生かそうとは思わないのかしら。腕時計と地図アプリくらいには使いようがあると思うのだけど。まったく。まあ、蓮子隠れてくるのはいつものことだし、それに待ち合わせ時間をこんな夜に指定したのは私だから、あんまり言うつもりはないんだけど。そこだからって日々の遅刻まで不問にしたわけじゃないからね。打たれないように。それじゃ続きは歩きながら話しましょうか。そもそも蓮子にとって夢とは何？睡眠中に脳がその日一日の記憶を整理する際の断片。この科学世紀において夢とは何かという命題に明確な結論は未だに出てないけど、蓮子ならきっとそう言うと思ってた。うん、100点。そう、100点。物理学の祖である蓮子にふさわしい100点の回答。いや、バカになんてしてないわよ。蓮子も物理学も。それに蓮子自身その回答で納得してないでしょ。もちろん相対性精神学の観点から見れば夢は現実、主観の中に真実がある。夢もまた現実の一つ。夢とは私たちが認識可能な主観の一つに過ぎないの。どうも、こんなのは今まで散々二人で議論してきたことよね。未だ両者折り合わずといったところだけど。ええ、別に今日こそ玲子を言いまかしてやってもいいのだけど、今は確認したかっただけ。お互いの夢という世界の見方について。本題はこれから。つまりね、今日は蓮子に私の夢を見せてあげる。あらまるで鳩が豆鉄砲くらったような顔してるわね。話がつながってないとでも言いたいのかしら。え、ちゃんと話してあげるわ。もちろん他者の主観はあくまでも他者の主観に過ぎず、他者の主観を第三者が観測することはできない。ここまではいいかしら。こう言うと主観とは何者にも捉えられず、干渉されることのないインコヒーレンスな存在だと感じるかもしれないけど、そうじゃないの。私たちは他者の主観に干渉することができる。バーチャルリアリティをイメージしてもらえば分かりやすいと思うのだけど、五感に対して人為的に情報を与えることで主観を上書きする。錯覚、ミスリード、世間の常識や他者の評価といったミームの干渉、あと観察者効果もそれらに含まれるのかしら。主観というものは存外外部からの影響を受けやすいものなの。催眠もその手段の一つ。話者が聴者の意識、深層心理に干渉して思いの条件を相手に与える。さて、ここで質問です。これまで私だけのものでしかなかった夢、どれだけ蓮子にビジョンを共有しても、私の体験を本に綴っても、所詮それはあくまでも私の見たものを伝えているだけに過ぎなかった。でも私の夢の世界を私と蓮子が一緒に見て触れて歩いたなら、そこに何が生まれるでしょう。そう、客観性。蓮子と私、二人が同じ世界にいて、私と同じ光景を蓮子が見て、蓮子が触れたものに私が触れて、私たち二人が同じ空気を吸う。複数の異なる主観が交わるとき、そこに客観が生まれる。なら、私と蓮子の二人が見たその世界は、今こうして一緒にいる現実と一体何が違うのかしら。だから ら今日、私はレンコを夢の世界に招待するの。夢の世界を現実に変える。あなたはかつて私にそう言ってくれた。これはその一歩になるはずよ。それとも、レンコは私の夢に興味ないかしら。レンコならそう言うと思ってた。差し当たって向かうべき場所は安心して眠れる場所。つまりね、今から私の部屋に行くわよ。